そしたら、じゃあちょっとインタビューを始めていきますけど、まあ、じゃあ最
はい。
初、ちょっとご家族のですね、症状というか、まあ、強迫症とか、まあ、ちょっと溜め込み症のこととかを教えていただいてもよろしいですか？
はい。私の母が、溜め込み症を中心とした強迫症でした。後になって線上型強迫とかも出てきたんですけど、なんか、一番最初に溜め込み始めたのが、本だとか雑誌だとか、あと紙袋みたいなものだったんですけど、だんだん捨てようとすると激怒するとか、そういうことが増えていったのと、あとその物を溜め込んで、それを入れる棚を買うっていうことをどんどん繰り返していって、もう家中が棚と物で溢れてる状態になってきました。で、そうやって物が溢れてるから人を呼べないって言い出して、人との関係性もどんどんぶった切っていって、最終的にその彼女自身が安心して関われる人だけとの関係に依存していって、その一番の対象が私でした。
なるほど。その溜め込んでいたものとかをですね、こう捨てようとしたりとか、まあ、整理したりしようとしたりするとね、どんな感じになられたですかね。
もうね、すごくおっとりした上品な人だったんですけど、まあ、目の色変えて怒るんですよね。で、だんだん私が捨てようとして出かけようとしてるところに立ちはだかってわめくとか、それぐらいのことまでするようになって。あと、なんだろう。彼女がすごく思い入れのある、私へのお下がりとして取ってあった服だとか、彼女の嫁入り道具の家具だとかを私が捨てようとしてごそごそやってると、それがいつの間にか私の部屋にも戻してあるとかいうこともよくありましたね。
なるほど。まあその溜め込み症以外の、まあ、症状みたいなのってはどんなのがあったんですかね、お母さんは。
心機妄想みたいなのがあったっていうか、自分の体、自分の心身の安全を脅かすのことですかね。それに不安を覚えると、自分で処理できなくなって、周りの人を巻き込んで変な言動をするっていうのがありました。で、例えば、なんか新しい感染症が流行ってるとか、新しい害虫がいるとか、あと、個人情報保護がどうこうっていう報道がテレビであったりすると、あれはどういう感染症なんだ、私は感染するか、こうすると感染するか、どうすると感染しないのかっていうのをずっと私に聞き続けるとか。だから、今はもう彼女は施設に入ってて、私が接することはないので、新型コロナに関してどういう反応してるかは分かんないんですけど、まあ、施設の人大変だろうなと思ってます。
まあそうですね。まあそういう新規的なものとか、まあそういう確認っていうかですね、情報をもっと教えてほしいみたいな感じで、かなり家族も巻き込まれましたかね。
そうですね。で、最終的には目にゴミが入るとか、胃酸が上がってくるっていう心機妄想がすごく強くなって、もう普通の生活が送れないぐらいに脅迫的な言動を繰り返すようになったので、最終的に家族はバラバラになるし、彼女は施設に入ることになるしみたいな感じで、本当に大変でした。
ちなみにお母さんのそういう症状が出だしたのって大体こうきっかけとかね、何歳ぐらいとかっていうのがあったんですかね。
きっかけ、なんか徐々に悪くなっていった感じはあるんですけど、彼女が40代半ば以降ですかね、なんか彼女が怪我をしたことがあって、アキレス腱を切ってちょっと入院したんですよ。 でそれプラス多分更年期の始まりも被ってたのかな、なんかその辺でガクッとおかしさが増した感じがします。
なるほど、まあ、その辺から徐々に徐々にっていう感じなんですね。
そうですね。で最終的に本当に手に負えなくなったのが東日本大震災でしたね。あの時にもう本当に誰かで構わずあの巻き込みにかかるようになって、もう近所のお家で赤ちゃんがいるお家があったんですけど、綺麗な水が余ってたら分けてくれって頼みに行くんですよ。でも恥ずかしいやら情けないやらで、あの上品な知的な人がっていう感じで本当にショックでしたね、あれは。であと ガソリンを入れてこいとか、トイレットペーパーを買ってこいとか、もう半日でも粘るんですよね。でまあ根負けして、まあ要するに巻き込まれてなんか買ってきたりとかっていうことをやってました。
まあお母さんのことはまあそれぐらいですけど、なんか他にこういうことがありましたみたいなことってありますか？
他には一度だけ施設にいるとこをちょっと見に行ったことがあるんですけど、その時は戦場型脅迫も出ていて、あのずっとアルコール面で手消毒してたり、あとあれは何だろう、生理戦闘脅迫なのかな、その枕の位置が5ミリ違うみたいなことで、あの父にものすごい怒ってて、地団打踏んで怒ってて、うわーっと思いました。
まあそうですね、まあ生理戦闘脅迫でしょうね。
うん、
そしたらまあお母さんのことはそれくらいで、あとはソロキさん自身に、ね、はい、なんかこう自分のそういう傾向みたいなことについてちょっと教えてもらえればとは思うんですけど。
はい、私もともと矢野先生のカウンセリングを時々受けてたんですけど、その中で先生が脅迫症がご専門だっていうのを知って、で母のことを話したり自分の症状を話したりする中で、あれなんかちょっと私も脅迫症の傾向あるなっていうのを自覚したんです。でそれがそうですね、生理整頓脅迫の傾向かな私の場合は。その20代ぐらい、大学生から30代になるぐらいまでの間にすごく身支度に時間がかかる時期があったんですよ。なんかそのやっぱ服の着こなしが決まらないとか、化粧が決まらないとか、これじゃ外に出れないみたいな感じがあって、もう身支度に3時間4時間かかってしまって、もともとその起きる時間も遅いから、もう出ようと思ったら夕方みたいなことがあって、結局引きこもりにつながっていったことがあります。でその時にもし医者にかかってて脅迫症が専門の人だったとしたら、診断が出てたかもなって今思います。で今はもうずっとマシになってて、普通にそのファッションを楽しむ程度にはなってるんですけど、若干そのファッションに関していろいろその考えたり、Google で検索したりっていうのが時間が長いかなっていうのはあります。
なるほど。まあ今はそこまでね、そういう症状には悩んでらっしゃらないって感じなんですかね。
そうですね、ギリギリ乗り切れてる感じ。
わかりました。そしたらあとはこう、まあ他のね、脅迫症の当事者とか、あとはまあご家族ですかね、主には。それとかまあ社会に関してね、何かこう伝えたいこととかね、こういうことがあればみたいなのが最後、話していただければと思うんですけれど。
はい、やっぱりその情報がすごく大事だと思うんですよ。母のことも矢野先生にお話しして初めて、脅迫症そのものだったんだっていうのを 知ったんですよ。もともと彼女が受けてた診断っていうのが、妄想性障害で、私もその彼女自身に妄想的なところがあると思って妄想性障害だと思ってたんですけど、やっぱ強迫症だったんだなっていうとことか、自分自身にも強迫症の傾向があるんだなっていうとこを、あの先生のブログとかでも見て知って、であとはまあ自助グループの仲間とつながっていろんな人のケースを見聞きしたりする中で、すごく元気づけられるっていうか、やっぱその正しい情報を得て自分の像を把握するっていうことと、あとはその一人じゃないっていうことですよね。あのやっぱ強迫症がある人って結構その常識的な範囲で考えると荒唐無稽なことを言ったりやったりするので、あの結構地獄というか、これ何なんだろうって思うんですけど、結構そのなんだろう、見聞きしてると、あ、荒唐無稽なことってあるんだっていうのが納得できるので、やっぱその情報と仲間とつながってほしいっていう感じがあります。